聖書をお読みいたします。マタイの福音書24章1節から44節まで。新約聖書のマタイの福音書24章の1節から44節まで。それではお読みいたします。マタイの福音書24節1節から。イエスが宮を出て行かれると、弟子たちが近寄ってきて、イエスに向かって宮の建物を指し示した。するとイエスは弟子たちに言われた。あなた方はこれらのものすべてを見ているのですか？まことにあなた方に言います、ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください、いつそのようなことが起こるのですか？あなたが来られ、夜が終わる時の印はどのようなものですか？そこでイエスは彼らに答えられた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わします。また戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりなのです。その時人々はあなた方を苦しみに合わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が大勢現れて多くの人を惑わします。不法がはびこるので多くの人の愛が冷えます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ます。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよ。ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。屋上にいる人は家にあるものを取り出そうとして下に降りてはいけません。畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけません。それらの日、身重の女たちと忍び子を持つ女たちは哀れです。あなた方の逃げるのが冬や安息日にならないように祈りなさい。その時には、世の始まりから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような大きな苦難があるからです。もしその日数が少なくされないなら、一人も救われないでしょう。しかし選ばれた者たちのためにその日数は少なくされます。その時誰かが、見よ、ここにキリストがいるとか、そこにいるとか言っても信じてはいけません。偽キリストたち、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちをさえ惑わそうと大きな印や不思議を行います。いいですか、私はあなた方に前もって話しました。ですからたとえ誰かが、見よ、キリストは荒野にいると言っても出て行ってはいけません。見よ、奥の部屋にいると言っても信じてはいけません。人の子の到来は稲妻が東から出て西にひらめくのと同じようにして実現するのです。死体のあるところにはハゲタカが集まります。そうした苦難の日々の後、直ちに太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天の諸々の力は揺り動かされます。その時人の子の印が天に現れます。その時地のすべての部族は胸をたたいて悲しみ、 人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見るのです。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちをつかまします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方から人の子が選んだ者たちを集めます。イチジクの木から教訓を学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏が近いことがわかります。同じようにこれらのことをすべて見たらあなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。誠にあなた方に言います、これらのことがすべて起こるまではこの時代が過ぎ去ることは決してありません。天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることはありません。ただしその日その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。人の子の到来はノアの日と同じように実現するのです。洪水前の日々にはノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていました。洪水が来てすべての人をさらってしまうまで彼らには分かりませんでした。人の子の到来もそのように実現するのです。その時男が二人畑にいると一人は取られ一人は残されます。女が二人嘘を引いていると一人は取られ一人は残されます。ですから目を覚ましていなさい。あなた方の主が来られるのがいつの日なのかあなた方は知らないのですから。次のことは知っておきなさい。泥棒が夜の何時に来るかを知っていたら家の主人は目を覚ましているでしょうし自分の家に穴を開けられることはないでしょう。ですからあなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。本日は賢いより来たりと題して教科先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。少しいつもに比べて長い箇所を読んでいただきました。この今日も使徒信条の中の賢より来たりてというそのところを見てまいりたいと思いますが、以前ですけど教会の墓地を購入しようという時がありまして、いろんなこの公園墓地を調べたことがありました。その時にある一つの公園墓地のところで、この別にその墓地はこのキリスト教会の墓地でもありませんし、キリスト教の霊園でもないわけなんですが、その案内のですね、この表表紙には大きくこの祭輪と金色で文字が書かれていた、そんなパンフレットがありました。少し驚いたわけですが、そこはキリスト教の霊園でもありませんし、何でもないのになぜと思ったわけですけれども、でもちろんその祭輪という意味のところは私たちの教会の信仰とは異なったものではあったと思いますけれども、祭輪という言葉が使われていることに驚いたということでした。今日の使徒信条はイエス・キリストの祭輪について告白をされております。すなわち賢より来たりて生けるものと死ねるものとを裁きたまわんとあります。賢より来たりて、この賢というのはもちろん天の御国のことであるわけです。前回は天に昇り全能の父なる神の右に座したまえりとありました。その天の御国から来られるということ、それが再臨ということでした。すなわちキリストは2000年前にベツレヘムで生まれました。これが神の子がこの世界に来られた最初であるわけです。そして、十字架にかかり復活しよみがえり天に帰られた。そして終末の時に終わりの時に再びこの世界に来られるということ、それが再臨であるわけです。聖書はこのイエス・キリストの再臨について確かに多くを語っています。私たちの信仰にとっても大切なその内容であるわけで、その再臨について今日は少し見てまいります。賢いで来たりてということですが、まず再臨の約束ということがあります。 このマタイの福音書の24章は終末終わりの時について語っているわけですが、そこでも再臨の約束が語られております。24章の例えば30節にはこのようにあります。その時人の子の印が天に現れます。その時地のすべての部族は胸をたたいて悲しみ、人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見るからですとあります。ここではっきりと人の子、すなわちイエス・キリストは終末の時に栄光に包まれながら人々の目に見える形で再び来られるということがあります。最初にイエス・キリストがこの地上に来られた時、すなわちクリスマスの時には、イエス・キリストは人々の目に隠されるようにして、お生まれになりました。それこそベツレヘムにおいては宿屋にですね、場所もない、そして家畜小屋で生まれ、そして多くの人々に祝福されるわけではなく、羊飼いや東の国の博士たち何人かが祝福に訪れる、そういった誕生だったわけです。多くの人々はどれほど素晴らしい出来事が起こったのかも知らないでいました。ですが再臨は違うというわけです。多くの人々の目撃する中で輝く栄光を帯びながら来られる、知らないものはない、その再臨の約束があります。そしてこの再臨の約束は後に天使たちによってもキリストの弟子たちに語られた言葉があります。使徒の働きの一章の十節以降にあるんですが、イエスが天に昇って行かれる時弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そして言った、外来の人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたイエスは天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになりますと言いました。あなた方のあのイエス・キリストは天に昇って行かれるのと同じようにまたおいでになると約束をしたわけです。天を見上げてキリストを思ってぼーっとしていた弟子たちへの天使たちの言葉でした。それはキリストが再び来られるという約束でした。この約束はキリストから離れて悲しんでいた弟子たちを大いに慰め励ますものでもあったわけです。聖書の語るこれからの予言としてはこの再臨ということがあります。私たちはこれを信じて受け入れているだろうか、それとも馬鹿げたことと、一緒に伏すだろうかと問われたりもいたします。次にはこの再臨の時期ということがあります。この再臨となるとですね、やはり問題になるのがその時期はいつですかということがあります。いつ再臨があるのかということで人々はしばしば混乱し、あるいは間違ったこともしてきました。日本の教会の歴史においても昔ありました。ある時期ですね、人々は間もなく再臨があると言ってですね、仕事も辞め、そして白い服を着て山に登ってただただ再臨を待っている、そんな出来事もあったようです。ですからこのことについては慎重に本当にすべきことであるわけですが、この再臨の時期について聖書からいくつかのことが分かります。分かると言っても分からないわけですが、その第一は再臨の時期は私たち人間には知らされていないということがあります。このマタイの福音書の24章の例えば36節にはこのようにあります。ただしその日その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。その再臨の時期については人は誰も知らない。天の御使いもまたイエス・キリストもただ天の父なる神様だけがご存知であるということでした。そして 42節にもこうも言われます。ですから目を覚ましていなさい、あなた方の死が来られるのがいつの日なのかあなた方は知らないのですから、とこうあります。再臨の時期については私たちは知りたがるわけですけれども、でもその時期については天使たちも、そしてイエス・キリストさえも感知することではなく、天の父なる神様が定められ決められていることであるというわけです。ですからまして人間が、私たちが知らされることはありませんし、また知るべきことでもないわけです。ですからしばしばいろんな人々がいついつ再臨があるということがあります。でもそういったことは信じないことであるわけです。神様が知らせないと言われていることを人は知るはずはないわけですから、もし何年の何月何日にキリストの再臨があるという人がいたなら、それは異端と思ってよいわけです。次にはこの再臨について時期ですけれども、それは思いがけない時にあるということでした。24章の44節にこうあります。ですからあなた方も用心していなさい、人の子は思いがけない時に来るのですとあります。あるいは50節でも、そのしもべの主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきてとあります。再臨の時期、それは知らされていませんので、ですから再臨は私たちにとっては思いがけない時であるというわけです。イエス・キリストもこのところでこの泥棒に例えています。泥棒がいついつあなたの家に盗みに行きますとは言いませんし、そして、用心を怠るようなそういうことがあるとですね、思いがけない時に泥棒が入ってきてということになります。ですから私たちがまさかないだろうと高をくくっているような時に、思いがけず思いがけない時に再臨の時があると言われています。でさらにその再臨の時ですが、再臨には前兆があるということも語られています。再臨の時がいつか知らされていない、しかも思いがけない時にあるということは、私たちをやはり不安にしますし、それこそ戦々恐々としてしまうかもしれません。でも再臨には前兆があるというわけです。この24章の34節にこうあります。誠にあなた方に言います、これらのことがすべて起こるまではこの時代が過ぎ去ることはありませんとあります。すなわち24章の1節以降で語られているさまざまな前兆が起こるまでは再臨はない、言い換えれば再臨の前にはこんなさまざまな前兆があるというわけです。その前兆は24章の3節から14節にあります。偽のキリストが現れたり、戦争が起こったり、あるいは飢饉や地震が起こったりなどとあります。でもこれらは今も見られるしというかもしれないわけです。ですが週末には明らかに前兆とわかる、本当にそのような激しい印が起こるといいます。このように再臨の時期については人はあれやこれや詮索したがりますけれども、勝手に時期を決めてしまう、そんなことのないようにということでもあります。ただ再臨はそこには語られたように、私たちにその時期は知らされていないし、思いがけない時に訪れる、でも前兆があるから心しなさいということも言われています。その心することで再臨への備えということがあります。思いがけない時に突然訪れるその再臨に対してどのように備えたらいいんだろうか、どのような心でいればよいのかとなります。聖書はいくつか語っております。備えの第一はまず宣教伝道ということでもあるわけです。この24章の14節にこうあります。御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、 それから終わりが来ますとあります。再臨の前には全世界に福音が宣教され、証がされるといいます。言い換えれば、私たちは再臨に備えて宣教しなさい、伝道しなさいということでもあるわけです。全世界に宣教され、人々がその中で福音を聞く、そして信じるか拒むかという選択を迫られるわけです。それが再臨でもあります。世界の歴史を見ると、福音は初めはユダヤの小さなところでしかなされていませんでした。ですが、キリストの弟子たちによって福音はどんどん広く伝えられ、そして今日もそうであるわけです。宣教師たちはそれこそジャングルにまで入って宣教しています。今の時代ですから、さまざまな飛行機やさまざまなものを用いてでも、かつては考えられなかったような勢いで宣教は進められてもいます。私たちは自分自身がジャングルに入って宣教師ということはできないかもしれませんけれども、でも宣教師たちを支えることでこの働きに関わり、あるいは携わってもいます。再臨に備えてまず宣教するということがあります。再臨への備えの第2は、目を覚ましていなさいとあります。24章の42節にはこのようにありました。ですから目を覚ましていなさい、あなた方の主が来られるのがいつの日なのかあなた方は知らないのですから、目を覚ましていなさいとあります。あるいは少し飛びますが、この25章ですね、24章の次の25章ですが、25章のところにおいてもそのことが言われますので、少し読みします。マタイの福音書の25章の1節から13節のところです。そこで天の御国はそれぞれ灯火を持って花婿をお迎えに出る10人の娘に例えることができます。そのうちの5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが油を持ってきていなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅くなったので、娘たちは皆眠くなり、寝入ってしまった。ところが夜中になって、さあ花婿だ、迎えに出なさい、と叫ぶ声がした。そこで娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。私たちの灯火が消えそうなので、あなた方の油を分けてください。しかし賢い娘たちは答えた。いいえ、分けてあげることはとても足りません。それより店に行って自分の分を買ってきてください。そこで娘たちが買いに行くと、その間に花婿が来た。用意ができていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に入り、戸が閉じられた。その後で残りの娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人は答えた。誠にあなた方に言います。私はあなた方を知りません。ですから目を覚ましていなさい。その日その時をあなた方は知らないのですから。ここでもまた目を覚ましていなさい、その時を知らないんだからとあります。目を覚ますとは文字通り寝てはいけないということではもちろんありませんし、それはいつ再臨があってもよいように心備えをしておくようにということでした。いついつイエス・キリストが再び来られてもお迎えできるようにという備えでした。ここでも賢い娘たちはいつ主人が来てもいよいように灯火の油をですね、指の油も備えていましたが、そのようにすることでした。信仰において目を覚ますということでした。もし私たちがイエス・キリストが再臨されたときに、神様もう少し待ってください、イエス様もう少し待ってくださいと言わねばならないようでは困るわけです。再臨信仰が薄れてしまうと、私たちの信仰生活の時には怠慢となり、眠ったようなものになってしまうこともあります。その面ではいつも信仰の目を覚ましているということの大切さがあります。再臨の備えとしては、さらに3つ目には、 罪の悔い改めということがあります。もう一箇所聖書をお開きしますが、新約聖書のペテロの手紙第2というところですね。ペテロの手紙第23章のところです。新約聖書の476ページになります。新約聖書476ページ、ペテロ第2の手紙3章です。476ページ、ペテロの手紙第2の3章の4節から9節をまず読みします。こう言います。彼の来臨の約束はどこにあるのか。父たちが眠りについた後も全てが創造の始めからのままではないか。こう主張する彼らは次のことを見落としています。天は大昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水を通してなったのであり、その御言葉のゆえに当時の世界は水に覆われて滅びました。しかし今ある天と地は同じ御言葉によって火で焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者たちの裁きと滅びの日まで保たれています。しかし愛する人たち、あなた方はこの一つのことを見落としてはいけません。死の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです、とあります。ペテロがこの手紙を記した時代にもある人々は言うわけです。イエス・キリストがもう一度来られる再臨があるというけども、キリストの再臨はどうなったのか。全然昔と変わっていないじゃないか。再臨などは本当にあるのか。そのように言う人々がいたわけですが、これは今も同じかもしれません。ですが聖書ははっきりとそのことを語っています。主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです、とあります。神は再臨を忘れたわけではなく、私たちに対して忍耐深くあって、私たちが一人でも多くその自分の罪を悔い改めて信仰に至るようにと待っているというわけです。それがわからないで再臨はないという、そんな愚かなことを言うことのないようにということでした。ですから今の時、私たちがなすべきことは自分の罪を悔い改めることであり、そしてイエス・キリストを信じ受け入れることであり、またまたこのイエス・キリストのことを知らない人々に福音を伝えて、その人々が罪を悔い改め、イエス・キリストを信じ、そして永遠の命に入ることを進めることでした。神の忍耐に甘えて罪を悔い改めないと、まあ、時遅しとなってしまいます。再臨の備えとしては罪を悔い改めること、そして最後四つ目、それはこの敬虔さを保つということでした。ペテロ第2の手紙の3章の10節から13節を読みします。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。このようにこれらすべてのものが崩れるのだとすれば、あなた方はどれほど聖なる敬虔な生き方をしなければならないことでしょう。そのようにして神の日が来るのを待ち望み、到来を早めなければなりません。その日の到来によって天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼けて溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいます、とあります。そのところで敬虔な生き方をしなければならないとあります。再臨は裁きの時でもあるわけです。ですから自らをその敬虔ということで、敬虔に生きなさいと勧められています。聖書の他のところでも、それを結婚を控えた花婿、花嫁に例えられてしています。すなわち結婚間近に控えた花嫁、花婿は、それこそ敬虔に生きるわけです。それまでたて 少々遊びほうけた人であったとしても身を慎むことでもあります。ましてや再臨は花婿がなるイエス・キリストが来られて再会するわけですから、その面で敬虔な生き方をと勧められています。私たちがイエス・キリストが来られた時にそのように生きているだろうか、日々過ごしているだろうかと問われます。使徒信条で賢より来たりてとあります。イエス・キリストの再臨は確かな約束であり、しかもそれはいつかは知らされていない思いがけない時であること。だからこそいつ主が来られてもよいように罪を悔い改め、信仰の目を覚まし、そして歩むようにと勧められております。そのことをもう一度ここに留めます。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス・キリストが世にお生まれになり、そして十字架で死なれ天に帰られたことを思いますが、そのイエス・キリストがもう一度来られるその再臨の約束があり、そのことが告白されております。私たちもどうぞこのことを覚えて、またあなたの前に日々を歩むことができますように、いつ再臨があってもよいように備えを持って歩ましてくださり、お願いいたします。お一人一人の上に祝福がありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。